ベンディングスプーンズのソフトウェアロールアップモデルとエアテーブル買収主張の検証。ベンディングスプーンズは既存顧客と継続収益を持つソフトウェアを買収し、共通の運営体制、コスト削減、価格改定によってキャッシュフローを高めるロールアップ戦略を展開している。ただし2026年8月の AIT-ABLEB 買収と上場財務数値については公式発表や規制当局の文書による追加確認が必要であり、提示された価格だけで計算してもピーク時からの下落率は 81% ではなく約 89% である。ベンディングスプーンズの中核戦略は、失敗したソフトウェアを買うことではなく、成長期待は低下していてもブランド、顧客、継続収益が残るサービスを買収することである。コスト統合と値上げは短期的なキャッシュフローを改善できる一方、顧客離れ、製品への信頼低下、技術的負債の蓄積という長期的なコストを生じさせる可能性がある。2026年8月の AIT-ABLEB 買収と2026年7月のナスダック上場という主張は、取引開示、当事者による発表、証券届書が提示されるまでは確定した事実として扱うことは難しい。提示された117億ドルと12億8500万ドルを比較すると、価値の下落率は約 89.0% となるため、示された 81% は一致しない。AIT-ABLEB のような B2B 業務プラットフォームでは、価格よりもセキュリティ、可用性、データ移行性、サポート品質、契約更新率の方が、買収の成否をより正確に示す。ベンディングスプーンズ、ベンディングスプーンズは、古いアプリを無条件に買い集めるデジタル廃品回収業者というより、成長プレミアムを失ったソフトウェアの顧客基盤と継続収益を再評価する買収運営会社に近い。すでに確保されているユーザーとブランドを買収した後、技術マーケティング決済、カスタマーサポートを共通システムに統合し、コストと価格を再設計してキャッシュフローを高める手法である。ただし、提供された資料に含まれる2026年8月の AIT-ABLEB 買収、2026年7月のナスダック上場、負債やユーザー数などに関する最新の主張については、公式な取引発表や証券届書が合わせて提示されていない。したがって本稿では、確認された事業原理、検証が必要な主張、買収が事実だった場合のシナリオを区別して分析する。まず確認すべき2026年の AIT-ABLEB 買収に関する主張。企業買収では発表は、契約締結、規制当局の承認、取引完了はそれぞれ異なる段階である。買収するという契約発表と、法的所有権が移転した取引完了を区別しなければならない。上場についても、計画、土地出書の提出、公募価格の決定、実際の取引開始はそれぞれ異なる。提供された資料の主な主張は、次のように検証する必要がある。主張、現時点の判断確認に必要な根拠、ベンディングスプーンズが2026年初に8月に12を12流8点500万ドルで買収独立した確認が必要、両社の公式発表、取引契約または規制当局への届出、完了日。ベンディングスプーンズが2026月にナスダックへ上場を独立した確認が必要、ティッカーシンボル、取引開始記録、S1 登録特別化および最終目論見書、上場後の企業価値が約41兆ウォン独立した確認が必要、上場株式数、基準株価、完全揮発化後株式数適用為替レート、2026年3月の総負債が43億6000万ドル独立した確認が必要、監査済み財務諸表および準有利子負債の明細間、アクティブユーザー、ユーザー5億人、有料顧客900万人独立した確認が必要。算定範囲と重複排除基準を含む会社開示数値そのものにも確認すべき点がある。117億ドルから12億8500万ドルまで下がったのであれば、単純な下落率は 次のとおりである。117億、12億8、500万、多い117億、100ルー 89.0 オバーセンプと従って、2つの金額を同じ基準の企業価値として比較する場合、下落率は 81% ではなく約 89% である。81% という数値が成立するには、別の基準価格や負債、現金の調整が用いられたのかを説明する必要がある。非上場企業への投資時点におけるポストマネー評価額と、買収時の株式価値または企業価値を直接比較すること自体にも注意が必要だ。ベンディングスプーンズのモデルとは何か。この戦略は一般にソフトウェアロールアップまたはバイアンドビルドモデルと説明できる。複数のソフトウェア会社を買収した後、重複する機能を統合し、中央の運営能力を共有することで、個々の会社が独立して運営される場合よりも高い利益率を追求する。典型的な循環構造は次の通りである。成長期待が低下し、評価額が下落したソフトウェアを探す。ブランド、顧客データ、有料サブスクリプション、決済履歴を取得する。インフラ、開発ツール、マーケティング、決済、分析、カスタマーサポートを共通の運営システムへ移行する。人員と製品群を整理し、無料有料プランと更新価格を再設計する。改善したキャッシュフローと先入余力を次の買収に使用する。これは初期段階のスタートアップ投資とは反対の性質が強い。スタートアップは不確実な将来の成長に資金を投入するが、ロールアップ運営会社はすでに存在する顧客関係からどれだけ安定した現金を回収できるかを重視する。どのようなソフトウェアが買収対象になるのか、ベンディングスプーンズ式の戦略に適した対象は完全に消滅した製品ではない。製品の成長ストーリーは弱まっていても、経済的資産が残っていなければならない。古いブランドと顧客の習慣、ユーザーに長年記憶されてきたブランドは、新規顧客を獲得するためのマーケティング費用を抑えられる。業務フローに深く組み込まれた製品ほど、競合製品がより安価であっても、ユーザーは簡単には移行できない。予測可能な継続収益、月間年間サブスクリプション、チケット手数料、ストレージ料金のような継続収益は、買収ファイナンスを設計しやすく、将来のキャッシュフローを推定する上で有利である。ただし、契約済みの収益と実際に更新される収益は異なるため、顧客維持率も合わせて確認する必要がある。削減可能な重複コスト、複数の会社が個別に運営していたクラウドインフラ、決済、広告購入、データ分析、カスタマーサポート、管理組織を統合すれば規模の経済が生じる可能性がある。しかし、必要な保守人員まで削減すると、障害、セキュリティ上の脆弱性、開発遅延によって削減額を上回る損失が生じる可能性がある。高いスイッチングコスト、常年蓄積されたノート、業務自動化、権限設定、外部連携はユーザーの移行を難しくする。この特性は価格決定力を高めるが、事業者がデータ移行の難しさを利用して過度な価格を課せば、顧客の信頼を損ない。規制リスクが高まる。買収後に収益性を高める4つの手段、期待される効果、合わせて確認すべきリスク、組織、インフラの統合、固定費と重複投資の削減、障害対応力及び正開発速度の低下、価格と料金プランの改定、ユーザー当たり平均 VJ の上昇、解約の増加、ブランド既存、競合他社への移行、無料利用上限の縮小、無料ユーザーの有料転換、新規流入の減少とネガティブな口コミ、マーケティングサポートの一元化、規模の経済と自動化、複雑な問い合わせへの対応失敗、顧客体験の外化。値上げだけで売上が増えたからといって成功と断定してはならない。ユーザー当たり平均 VYI が2倍になっても、有料顧客数が半分近く減少すれば、相場順位と長期的な顧客価値は改善しない可能性がある。コホート別の更新率、売り時継続率、サポート待ち時間、 製品障害率を合わせて測定する必要がある。エヴノティの事例が示すもの。エヴノティは、ベンディングスプーンズの戦略を理解するのに適した事例である。長年にわたって蓄積されたノートや添付ファイル、ユーザーの習慣、広く知られたブランドを持つため、単純な新規アプリよりもスイッチングコストが高い。買収後は製品開発の方向性、無料アカウントの制限、サブスクリプション価格をめぐる変化がユーザーの選択に直接影響を与えた。この事例の経済的論理は明確である。無料ユーザーの一部を有料顧客へ転換し、既存の有料顧客の平均支付額を引き上げれば、ユーザー数が停滞しても売上とキャッシュフローを改善できる。一方、無料ユーザーの流入が減り、長期顧客が代替サービスへ移行すれば、将来の転換候補層が枯渇する可能性がある。提供された資料では、エヴノティのインフラ費用は2022年比で2025年に47千件減少し、ユーザー当たり平均売上が 2.5 倍に増え、新規有料サブスクリプションの 51% の利用上限に達した既存の無料ユーザーだったと説明している。これらの数値については、算定基準と原文の開示が提示されていないため、検証済みの実績として引用するよりも、確認対象の指標として見る方が安全である。成長と負債が結びついたときに生じるリスク。買収型企業の売上は、新しい会社を買収した時点で急速に拡大し得る。しかし、連結ブリア高の増加率は、既存製品が自力で成長した結果とは異なる。買収による成長とオーガニック成長の区別。買収による成長。新たに連結対象となった会社の売上が連結業績に追加された部分。オーガニック成長。同じ製品と比較可能な事業範囲において、価格、顧客数、利用量の増加によって生じた成長。変わら効果。異なる通貨で発生した売上を報告通貨へ換算する際に記る変動。提供された資料が主張する2025年の売上価率 95%、オーガニック成長率 13% だば、正確であれば、事業規模拡大の相当部分が新規買収によるものだったことを意味する。しかし、これについても比較基準、買収時期、為替調整の有無を含む財務資料で確認する必要がある。買収ファイナンスの拡大、営業キャッシュフローより回収支出が大きい場合、会社は保有現金、新株発行、または確入によって差額を埋めなければならない。社入依存度が高まると、次の変数が重要になる。純負債対調整後 ABDBA、現金支払利息とインタレストカバレッジレシオ、変動金利負債の比率、借入金の満期と借り換え時期、買収契約における条件付き支払額の連の減損可能性成長が止まったり、顧客離れが予想以上に進んだりすれば、利益は減少する一方、利息と元本の返済義務は残る。より大きな会社を買い続けなければ成長率を維持できない構造であれば、買収価格と金利の上昇に特に弱い。AKB 米が特に難しい資金石となる理由。AirTV はデータベース、スプレッドシート型インターフェース、自動化、アプリケーション構築機能を組み合わせた業務プラットフォームである。買収が実際に発表または完了しているのであれば、消費者向けアプリで効果を上げた運営手法を企業向けの基幹システムにも適用できるかが争点となる。B2C と B2B の違い、評価項目、個人向け生産性アプリ、企業向けプラットフォーム購入決定、個人が迅速に決管理者、セキュリティ、購買部門が関与移動、個人データのエクスポートが中心権限、自動化、API、連携合、監査ログまで移行価格感濃度比較的高い、総費用と業務停止リスクを合わせて評価サポート要件、一般的な問い合わせが中心 SLA 専任サポート、障害通知、復旧計画が必要信頼の機能と使いやすさ、セキュリティ可用性、コンプライアンス。変更管理企業顧客は、単に価格が上がったという理由だけで、直ちに移行するとは限らない。 しかし、サポート組織の縮小が障害復旧、セキュリティーサ、API の安定性に影響すれば、契約更新時に大規模な離脱が発生する可能性がある。企業契約は規模が大きいため、少数の顧客離脱でも売上に相当な打撃を与え得る。AI コーディングツールは競合なのか、生成 AI と AE コーディングツールは、簡単な社内アプリを作るコストを引き下げる。だからといって、AD Baby U のようなマネージドプラットフォームを自動的に代替するわけではない。自社開発したアプリには、開発だけでなく認証、権限、バックアップ、監視、セキュリティパッチ、長期保守も必要となる。したがって競争構図は、ノーコード対 AE コーディングという単純な対決よりも、次の3つの選択肢における総保有コストの比較に近い。ATB のようなマネージドプラットフォームを契約する。AI ツールを活用して社内システムを自社開発する。2つの方式を組み合わせ、プラットフォーム上にカスタム機能を構築する。見落としやすい革新、データポータビリティと運用ガバナンス、買収の成否を投資家の収益率だけで評価すると、顧客が負担するスイッチングコストを見落とす。特に企業ベータプラットフォームでは、データ所有権と移行可能性が製品価格と同じくらい重要である。企業顧客は買収後に次の項目を確認する必要がある。元データと添付ファイルを標準形式でエクスポートできるか、自動化ルール、インターフェース、権限、監査ログも移行できるか、API の上限と料金ポリシーが長期契約中に変更される可能性があるか、サービス終了、または重大な価格変更がある場合、事前通知期間はどれくらいか、バックアップデータの保存場所と削除手順が契約に明記されているか、サブプロセッサーとセキュリティ認証の変更が通知されるか、基幹業務が停止した際に使用できる代替手順があるか、この観点は、ベンディングスプーンズだけの問題ではない。古いソフトウェアを買収し、価格や運営方針を変更する、あらゆるロールアップ企業を評価する際に適用できる。顧客の囲い込みは投資家にとって経済的なポリになる一方、顧客にとっては運用上の集中リスクになり得る。買収後に実際に確認すべき指標、エルベールの取引が公式に確認された場合、初年度の値上げや人員削減よりも12位24か月にわたり、次の指標を追跡する方が有用である。領域主要指標意味、顧客維持総部異常継続率、売り継続率、大口顧客数、値上げと離脱を反映した顧客基盤の健全品の信頼性、稼働率、重大障害数、平均復旧時間、コスト削減が安定性を損なったかを判断、サポート時間、解決時間、再問い合わせ率、自動化と人員調整の実算室を確認、製品投資、リリース頻度、AP 変更、セキュリティパッチの速度、現金回収と長期的競争力のバランスを評価、財務健全性、オーガニック成長率、フリーキャッシュフロー、純負債、四不利息、買収なしでも成長し、負債を負担できるかを判断、顧客の選択権、データエクスポートの範囲、契約変更の通知、解約手続き、スイッチングコストが不当に高まっていないかを確認、総合評価。ベンディングスプーンズのモデルの強みは、不確実な新規サービスの開発ではなく、すでに検証された需要を買収する点にある。中央の運営能力が実際により効率的であれば、古い製品の技術的負債を減らし、寿命を伸ばすこともできる。弱点は、コスト削減と値上げから得られる利益が無限ではない点である。製品投資とサポートを過度に削減すれば、顧客の囲い込みが弱まり、次の買収のために増やした負債が業績悪化を増幅する。結局、持続可能なロールアップには、顧客が離れにくいというだけでなく、価格が上がった後も使い続ける理由を提供し続けることが求められる。エールテーブの買収が事実だと確認されれば、これは単により大きなアプリを追加する取引ではない。 消費者向けサービスで用いた収益可視法をセキュリティと安定性が重要な企業向けデータプラットフォームに適用できるかを検証する試金石となる。逆に、公式な根拠が確認されない間は、買収価格、上場時の評価額、人員削減計画、財務数値を確定事実として再流通させないことが妥当である。